ローマ人への手紙の3章です。ローマ人への手紙の3章です。これで4回目になるんでしょうかね。ここでの学びが4回目になるんでしょうか。ローマ人への手紙のテーマは何でしたでしょうか。ローマ人への手紙のテーマは何でしたか。あれローマ人への手紙のテーマは何でしたか。鍵となる聖書の言葉はこのローマ人への手紙の全体のこのテーマにもなるその言葉箇所はどこでしょうか。一章のどこですか。一章の16節。そうですね、こことても大事なところなんですけれども、福音は神の私たちを、この救いに得させる神の力だとありましたけれども、全体のテーマ、近いですね。全体のテーマとしてはですね、次の節なんですね。信仰によって義と認められる、信仰による義というとてもとても大事なテーマになるわけなんですね。神を信じる者、神ご自身が義であられて、正しいのは神であられて、その神を信じる者がその信仰によって義と認められるということなんですね。ですからまず初めに知らなければならないことは、人は義と認められないということなんです。人は義と認められない。誰もが神の怒りから免れることはできないということがあって、ゆえに神様は信仰の方法によって私たちを義と認めるようにする方法を与えてくださったということなんですね。いいですか。私たちが自分の行い、自分の方から義を持っていくことはできない、正しさを持っていくことはできない、ゆえに神様の方からご自分の義を私たちにプレゼントのようにして与えることによって受け取ることができるようにしてくださった、その手段が信仰によるんだという、これがですね、このローマ人への手紙の全体を貫くテーマなんですね。ですから人が義と認められない、つまり罪に定められる、罪がある、不義の中に生きているということ、あるいは神によって、そうですね、神に裁かれるということなんですけれども、そこで、いやそれは違うよと、私は神の怒りから免れることはできますよという反論が、すぐいろんな形で思い浮かぶわけなんです。でそこで18節から神様はこの、パウロは、その言い逃れができないということ、その弁解の余地はないということを話し始めます。で一つ目が、神を知らなかったから裁かれるはずはありません。神について聞いたことのない、その当時はユダヤ人の世界からかけ離れている異教徒ですね、この全く神のことは関係なく生きてきた人たちに、なんで知らないのに神の裁きが、怒りが下るのか、ということに対して、いや知っているよというのがパウロの反論でありました、答えでありました。なぜかというと、自然の中に神様がおられるということ、自然の中で神が作り主であるということが明らかにされているからだと、そのようにあるんですよね。この 木を見たり太陽を見たりですね、この人間の体を見たり、そのあらゆるものが作り主である神様を指し示しているわけなんですね。それでこの神を知らない人たちが行っているあらゆる悪い行いについて、このパウロは列挙して、次の話題はですね、いや私はそんな悪いことをしていないっていう、まあ、そういうこの議論ですね。私は何も悪いことをしてないよと、そんなにひどいことをしていないのに、なんで神に裁かれるんですかと、まあ、いう話が2章に入って出てくるわけなんですね。わかりますか？そしてそれに対するパウロの答えは、いやあなたは表面的なところでその正しさ、自分が正しいというふうに思っているかもしれないけれども、ちょっと状況を変えると全く同じことを行っているんだよって、あなたがこの差し、この他の人を見てあれは悪いことをしていると言っているけれども、実はあなた自身も同じことをしているんですよということを言っています。でそれで悔い改めない心に対して、かたくなな心、私は正しいと言い張って悔い改めない心に対して神様の怒りが下るということを話していました。でですね、聖書を知らない人たち、この人たちであってもですね、いろいろとこう責めたり弁護したり弁解したりいろいろするんですよね。なんでかっていうと、一度もその聖書について教えられてなくてもですね、良心が与えられてるんです。良心が、でこれ神様が与えられている掟だって言ってるんですね、パウロはね。でそれによって、この責めたり弁解し合ったりしている中で、実に神様がおられることをそうやって証ししているんですよってことをパウロは話しています。どこから来てるのか、その基準はですね、嘘をついた時心が痛いとか、誰かを憎んだ時に心が痛いとか、まあ、頑張ってそれは大丈夫だ、それは当たり前のことだといろいろと言い訳をしても、いろいろ言い聞かせても、やはり心が痛む。なんでそういうことが起こるのか、あとは弁解するっていうのはですね、なんで弁解するかって言ったら、それやましいから喧嘩するんですよね。それはなんで起こるかって言ったら、その神がそれを置いたからだ。でその基準に満たしていないわけだから、それに従って神様は裁きますよって話をしています。でこのようにしてパウロは神に前で正しいと認められるということが、単に表面的な人間から見た正しさではなくて、この誰も見ていない時にも行っていること、また心の中で行って思っていること、これも含めて神の前で裁かれるんだよ。だから福音というのはね、もっと内面的なんですよ。この自分の本当の心の中の姿を神様は取り組ませるんですね。こことても大事ですね。宗教は人相手でできます。人に正しいと思われるように動くことが可能なんですよね。しかし神、福音は神の前で生きるようにされます。その神というのは全てを知っておられる、動機をことごとく見ておられる、隠れたことも全部知っておられる神の前に出るということ、それこの神にどうやって義と認められるかということなんですよね。で今度はですね、この2章の後半のところからは、今度は宗教を持っているこの人たちなわけですね。でここでもやっぱりごまかしというか、いや私は大丈夫ですよというふうに、まあ、言うことが可能なわけですね。私は聖書を、この立法を持っていますよと、このように聖書を読んでいるから、立法を見ているから私は義と認められて当然救われて当たり前ではないですかということになるわけなんですね。でましてや教えている教師、今私こうやって教えてますけども、教えている教師が救いは保証されているのは当然のことであると、でこのように思っているのに対して裁きは免れないって話をしているんです。なぜか、教えているけれども他人を教えているけど自分は教えないのですかと、そして人にはこうやってこうしてはいけないと教えているのに、また状況を変えると ま、その教えやってはいけないということを自分自身がやってるではないですかと。だからこの聖書を持って読んでいるということ自体が救いの保証に全然なってないんですね。そして次にユダヤ人がユダヤ人たらしめるものとして割礼という儀式があります。で、割礼は一体何かといったら、あの男の子 の, あのおちんちんの皮膚を切るんですね。まあ、日本ではあんまり、ね、その習慣ないですけれども、少しされてるかな、あの赤ちゃん生まれてきたばかりの時ですね。あのユダヤ人に対してはこのあそのユダヤ人の父祖であるアブラハムに対して神がその生まれてくる子にそれを施しなさいと命じられたんです。なぜかというと、アブラハムの子孫が神様の契約、神様の約束の民であってね、でその印として、その包皮を切りなさいと、割礼を受けさせなさいということで、それで受けさせているんですが、これがユダヤ人にとってはもう誇り、ユダヤ人がユダヤ人たらしめるですね、印なわけなんですね。でそれについてもパウロは、外側の割礼が割礼なのではなくて、内側で本当に神様に心が、この何て言うのかな、その心の鈍さ、心の中にある包皮が切り取られて、神様の霊の声、神の御霊の声を聞くことができるようになっている、こっちの方がですね大事であって、それでかあの契約のために、この神様との生きたあの関係を持っているからこそ、初めて割礼が意味を持つんですよと、その外側の印としての割礼なんですよと、こういうわけですよ。でユダヤ人といっても、そのユダヤ人というのは神を本当に心から信じているからユダヤ人であって、割礼を受けているからという外側ではなくて、内側でユダヤ人だから、本当に外側でもユダヤ人というのは証明されるんですよと、そういう話をしてるんですね。だこれ、まあ、あの儀式というものが私たちを救うのではないということもよくわかるわけですね。あの洗礼を受けたから私は天国に行けますというのは違うんですね。洗礼というのは救われたから、それを示すための外側のこの儀式であって、逆ではないんですね。それやったから救われるんじゃないんですよね。バプテスマを受けたから、その後で全然生活が変わってないのであれば、本当にその人は救われたかどうかわからない。バプテスマを受けたから救われているわけではないわけなんです。ということを話しました。まあ、あの前置きがなかったですけれども、あのちょっとね、先月の話になってますので、あの詳しく流れをお話しさせていただきましたが、そこでユダヤ人としては、ユダヤ人がユダヤ人であることの意味は一体何なのですかという疑問が出てくるんですね。割礼はそれだけでは意味がないというふうに言われたので、このユダヤ人としては、だったら一体なんで神はユダヤ人として私たちを選ばれたのかという疑問が浮かんでくるわけなんですよ。この一節をご覧ください。ではユダヤ人の優れたところは一体何ですか、割礼にどんな益があるのですか。それはあらゆる点から見て大いにあります。第一に、彼らは神のいろいろな言葉を委ねられています。ユダヤ人が神の民であって、そしてこの神の民が救われるということに対して、パウロは、いや、ユダヤ人であっても異邦人であっても神の前で裁かれるということを言わんとしてるし、彼が伝えていた福音というのはそういう福音だったんです。で、だったらなんで神様はユダヤ人に選びを与えたのか、何をもってその特色というか特徴というか優れた面というのは一体何なのかと、で割礼を受けるユダヤ人がユダヤ人にたらしめるこの割礼にどんな益があるのかと、まあ、このように言って、大いにあらゆる面であるって言ってるんですよね。でこれ、あの9章にですね、詳しくパウロはその話をしているんですけれども、彼らはイスラエル人です。ことされることも栄光も契約も律法を与えられることも礼拝も約束も彼らのものです。先祖たちも彼らのものです。またキリストも人としては彼らから出られたのですと、いろんな利点がある、 優れた点がありますよとパウロは言ってますが、第一にその優れた点というのを言うのであれば、御言葉が委ねられているということなんだと。旧約聖書はもちろんのこと、新約聖書もそのほとんどがユダヤ人によって書かれています。唯一、ルカがですね、異邦人ではないかと言われていますけれども、議論があるんですね。これもね、ルカを少なくともルカは異邦人でも、この改宗ユダヤ教徒ですね、改宗しているではないかと言われていますけれども、いずれにしてもほとんどがユダヤ人、全員がユダヤ人だということで、ユダヤ人にこの神の聖なる言葉が委ねられて、そして私たちにこのようにして神様のはっきりとした言葉が与えられているということなんですね。でもう一つは、これはですね、本当にユダヤ人がユダヤ人たらしめる選びのためだなと思わされることがですね、この後のこの出来事からも言うことができます。今私たちが手にしている旧約聖書ですね、この新約聖書はこっちの方にあるんですけど、旧約聖書どっちも何語で書いてありますか？私たちの今の聖書は日本語に書いてますね。でも同じ言語じゃなかったんですね、私たちに分かるように日本語に書かれてますけど、訳されましたけれども、新約聖書はギリシャ語から、そして旧約聖書はヘブル語から訳されています。そしてこの旧約聖書がこのどこから訳したかというと、本人たちが書いたものから訳したのではないですね。写本なんですね。残されているのは全部写本でありました。そうですよね、本人が書いたのではなくて、その人々に読まれている、回されているので、この書き写しているものがあるわけなんですね。写本をしたらおのずと分かりますけれども、この少しミスが起こります、写本というのはね。で、今私たちが手にしているのは、だいたいこの紀元後の900年ぐらいに残っているものをですね、このマスラ本文といいますけれども、でそれをですね、この直接見て、この新改訳の聖書は日本語で訳してるんですよね。その写本なんですよ。紀元後の900年です。ところが前世紀大発見、前世紀の中で世界の中での発見、大発見の中の筆頭に挙げられるものが司会写本というのがあります。司会のすぐそばで見つかった旧約聖書の写本ですけど、1948年に見つかりましたが、それが紀元前の200年ぐらいです。紀元前の200年です。だから1000年以上のブランクがあるんですよね。でその前にも旧約聖書というのは書かれています。紀元前の400年ぐらいにも全部がマラキ書が書かれてますから、そのぐらいなんです。ところがここでね、司会写本について注目が集められるんですけれども、私が驚くのはそうではなくて、マスラ本文の方なんです。私っていうか、驚くべきはずのものは、なぜかというと、紀元前の200年ぐらいに書かれて残っている司会写本と、このマスラ本文にあるこの写本というのが、もうほとんど間違いなく 99.9%正しく一致してるんですよ。わかりますか？わかりました？それだけ正確にこの神様の言葉をですね、残さず委ねられている民なんだなと、残さずこの書いてって委ねられているか、イエス様が律法の中の一点一角も廃れることはないと言われましたけれども、これ一点一角というのはヘブル語を見ると分かるんですけれども、このちょこっとね、これ出たり、ね、くっついたりするとね、違う文字になっちゃうんですね。ひらがなと違ってですね、ちょこっとこうくっついたり離れたりするとでそれが委ねられているっていうのが分かります。でパウロがこの点を挙げているのはですね、何かと言いますとですね、その御言葉によって、実はユダヤ人の皆さん、あなた方は裁かれる、罪に定められますよということを後で言うためにですね、ここで今話しているんですね。で3節をご覧ください。では一体どうなのですか。彼らのうちに不真実なものがあったら、 その不真実によって神の真実が無に帰するということになるでしょうか。絶対にそんなことはありません。たとえ全ての人を偽り者としても、神は真実な方であるとすべきです。それはあなたがその御言葉によって正しいとされ、裁かれる時には勝利を得られるためと書いてある通りです。この3節から見る議論はですね、なんて言ったらいいかな、追い詰められて追い詰められた人たちの論法と言ったらいいと思います。最後のあがきって言ってもいいかもしれませんけれども、今までパウロは弁解の余地のないように話しました。この神を知らなかったという人に、いやあなたは知ってたよと、私はそれほど間違ってないって言ったら、あなたは自分で自分を裁いていると同じことやってるじゃないですかと。そして私は聖書を持っているって言ったら、いやあなたはその聖書に従うと裁かれてしまいますよと。あと儀式で、その儀式っていうのは内側に本当にあるからこそなんだ。でこうやってもう言い訳ができないですよね。自分が正しいとしていきたいんですよ、私たちは。人間って正しいと、神の怒りから免れられるというふうに何らかの特別なものがあってほしいと思うわけなんですよ。でそれが今パウロがこの非常に説得力を持って議論していったので、亡くなったので一体何し始めるかというとですね、あ、このように言っている神の方が間違ってるんだと神に不正があるんだと、そのようにですね話を持っていこうとしてるんですね。で一つ目がね、このイスラエルの人たち、ユダヤ人に不真実、そうですね、ユダヤ人がこの、義と認められない、不義がある、不正があるということをパウロはこの言ってきたんですけれども、事実旧約聖書の歴史の中でイスラエルが不真実であったというものを何度も見るわけなんです。ならば神様、このイスラエルの民を選ばれた神様が、その神様がこの選びの民にした宝の民とする、この彼らは本当に義の光で輝くとか、それは全部無に帰するのことになるじゃないかと。だから失敗しちゃったじゃないかと。でこのように責めているっていうか、火を神の方に持ってってるわけなんですよ。ところがそうではなくて、絶対にそんなことはないと言ってるんですね。全ての人が、それはイスラエルの民が間違っているのであって、神が間違っているのではないよということなんですね。で仮にね、仮にですよ、イエス様が福音を持ってこの地上に来てくださいましたが、誰一人応答する人がいませんでした。信じる者は救われると言っているにもかかわらず、誰一人その受け入れる人がいませんでした。ではその神様の救いの計画というのは意味がなかったか、おかしな救いの計画だったかって言ったら違うわけでしょ。そうではなくて、その信じなかった本人たちが悪いんであって、神は正しいわけなんですよ。まあ、そういう話を今ここでしてるんですね。しばしばこのイエス様を拒む人たちがおそらくは心の中でしているであろうことは、もう神はいないんだと、ね、イエスなんていうのはあれ、ま、あれもう信じなくていいんだよと思って、思いの中から心の中からもイエス、神を消し去って、まあ、生きていく、神はいないとして生きていく。けれどもそれはですね、実は違うんだよということを示すために、アメリカかどこから、多分アメリカだと思いますけれども、一度僕はパントマイムのね、パントマイムか、そうですね、こう広場のところで日本の人たちも分かるように英語を使わないでね、こう動作によってイエス様のことを伝えようとしてた人のことを思い出すんですね。そこでどういうふうにしたかっていうとですね、イエス様のことを演じている人が一人いるわけですよ。ですね。で、イエス様を受け入れる人はそのイエス様の方を向いて、そして本当にこの祈っているこの仕草をするわけですよね。で、もう一人の人はこのそっぽを向く、背中を向けているわけなんですよね。 でそこでこの確か説明がありました。誰かが日本語で説明したんだろうね、多分。やっぱり説明あったのはパントマイムっていうよりも厳密にパントマイムじゃなくて説明あったんですけど、振り向いてそっぽ向いたからってイエス様消えるわけでないよねって。イエス様そこにおられるわけですよ。だからイエス様を拒んだからといってイエス様が亡くなるわけではなくて、イエス様は拒もうが受け入れていようがおられる、おられる、全然変わらない、真実な方なんです。変わるのは本人なんです。本人が永遠の命を受けるということではなく永遠の滅びに至ってしまうという、その自分の運命は変わるけれども、裁きを受けるけれども、そのイエス様ご自身は変わらないよと、まあ、そういう話で、ここを読んでください。まさにその話をしてるんですよね。人を偽り者としても神は真実な方であるとすべきです。それはあなたがその御言葉によって正しいとされ、裁かれる時には勝利を得られるためと書いてある通りですとあるわけですね。事実イスラエルの民について言いますと、神はご自分が真実な方であることを裁きによって表しました。彼らが神に背き偶像礼拝を行って、あらゆる不正を行って罪を血を流したりしていたんですけれども、バビロンという大きな国によって捕らえ移されて、その国から国が滅ぼされていくことによって、神様は確かに神様が言われた通りになったということで、その正しさ、神様の正しさを示されたわけなんですね。でまたすごいへりくつが始まります。今のはまだいいんですけどね、もっとすごいですね。しかしもし私たちの不義が神の義を明らかにするとしたらどうなるでしょうか。人間的な言い方をしますが、怒りを下す神は不正なのでしょうか。絶対にそんなことはありません。もしそうだとしたら神は一体どのように世を裁かれるのでしょう。はい、イスラエルが正しいことを行ってなかった、不義を行っていたということで神が裁きを行われたという、神の義が明らかにされましたというのであれば、神の義がこうやって明らかにするのに貢献したんだから、なんで私たちを裁く必要があるんですかっていう、もうなんかわけのわからないへりくつを言ってるんですね。絶対にそんなことはないと。どうやったらそうやったら裁くことができるかって、これ例えばね、泥棒を捕まえる警官の存在意義をですね、なんかね、いつも平和でね、警官がいなくてもいいんじゃないのかって思うんだけど、この事件が起こりましたと、泥棒で捕まったとね、でやっぱり警官この町に必要だったよねって言った時に、泥棒がほら俺が警官がいることをね、ちゃんと必要だっていうことを証明したじゃないかって言ったら、なんでこう証明してあげたのにね、裁かれなきゃいけないんだって言っている、もう何言われてるかわからねえっていうふうに思われる方はもうその通りなんですよ。へりくつのへりくつなんですね。なので、こうやって絶対にそんなことはないとパウロは言ってるんです。で次、でも私の偽りによって神の真理がますます明らかにされて神の栄光となるのであれば、なぜ私がなお罪人として裁かれるのでしょうか。善を表すために悪をしようではないかと言ってはいけないのでしょうか。私はこの点でそしられるのです。ある人たちはそれが私たちの言葉だと言ってますが、もちろんこのように論じる者どもは当然罪に定められるのです。ですか？自分の偽りの行い、罪ですね、罪とかいろんなことをやっている中で、悪を行っている中で、神様が恵みを与え明らかにされていくと、神様の素晴らしさが明らかにされていくと。なんで罪人として裁かれるのか。善を行うために悪をしようではないかと。でね、これをパウロが実際に非難されていたんですね。パウロが伝えていた福音は恵みの福音です。罪人の頭である者が神の憐れみによって裁きを免れて、それだけではなくて神の子供とされ、義と認められて神の恵みも受けていると、神の国を受け継ぐ者とされていると、この恵みの福音を彼は説いていたんですが、ならば罪を犯せば神の恵みが ますます明らかになるのであるから、もっと罪を犯せばいいではないかという議論なんです。まあ、結構います、このクリスチャンの中に凶悪犯だった人。日本にもね、アメリカにも結構、アメリカはもう本当に全米で有名になったようなですね、もう凶悪犯ですよ、本当に。そういう人が刑務所の中でも死刑判決を受ける前にイエス様を受け入れたと。もう本当に、クリスチャンでさえが、いやあの人は地獄に行ってほしいというふうに思ってしまうけれども、しかし信じて救われたんですね。天国に行くんですよね、その人はね。日本にもいます、無所に入っている人が聖書をそこで手に入れて読み始めてイエス様を受け入れましたと。素晴らしい話ですよ。ならばその素晴らしい話が、神様の栄光が現れるために、じゃあやっていいじゃないかと、その罪を、という議論をここで言ってるわけなんです。わかりますか。でこれね、結構ね陥るんですね。恵みの真理を話すときに、恵みということを話すときにですね、ならばこの悪いことをしても、また悪いことをする、悪いことをしたこういうことをした、ああいうことをしたって言って、この自分の悪いことをむしろ誇りに、この自慢していくような、まあ、そういう証と言っても本当に証なのかなというふうに思っちゃうようなですね、とかですね、まあ許されるから神様の素晴らしさ、愛があるじゃないですかと言ってですね、罪を犯し続けていくと。でこういうことで、この恵みの真理が悪用されていくっていうことが、まあ、実にこのパウロが福音を語っていた時からもうすでにあったわけです。でそれに対してパウロは何て言ってますか。もちろんそのように論じるものでもは何、当然罪に定められるのです。罪から救われるための福音なんですね。罪から救われるための恵みなんです。罪を犯すための恵みというのはもう当然あってはならない話で、それでそういうふうに論じていくというところに、自分をいつまでもいつまでも正しいものとしていこうとしている中で、このように言い訳から言い訳から言い訳からと言って、一切悔い改めないような必要としているその堕落について、腐り切ったその人間の心に対して、当然罪に定められるよって話をここでパウロはしているわけなんですよ。これが人間の本当の姿だよと。そこでパウロが9節から議論、この結論を始めていくんですね。ではどうなのでしょう。私たちは他の他のものに勝っているでしょうか。決してそうではありません。私たちは前にユダヤ人もギリシャ人も全ての人が罪の下にあると責めたのです。また話は戻ってて、私たちの他のものに勝っているのか。絶対にそんなことない。ユダヤ人がギリシャ人、異邦人よりも勝っているのかどうかって言ったら、絶対にそんなことはないと。先ほどの言った優れた面というのは、御言葉を預かっているであるとか、そういったことについては役割としては優れた面があるけれども、神の前に義と認められる、神によって救われ、救いに値するかどうかということについては全く関係なく、異邦人であろうが、ギリシャ人であ、ユダヤ人であろうが、罪の下にある罪人なんだということを明確にここで言ってるわけなんですね。そこでそれは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て皆共に無益なものとなった、善を行う人はいない、一人もいない。ものすごい言葉が書いてあります。でこれは旧約聖書からの引用なんですけれども、厳然とした真実を語ってます。これね、私がクリスチャンになる前前後ですね、読んでいた三浦綾子さんの本の中に引用されていてですね、もうドキッとしましたね。で文語で書いた、文語でこう書いて、義人なし、一人谷なし、いかがですか。びっくりしますね。世の中に何人かぐらい正しい人がいてもいいんじゃないですかって 思うじゃないですか。で、私たちが生活をしているときは、大体普通の人ですよね、お互いにという暗黙の相互了解があって受け入れ合っているわけなんですよね。で、そのような形で、まあ、私たちも教会に来、そして神様礼拝とかに出ようとする、また御言葉を聞こうとするわけですけれども、このパウロが一章の18節から論じていたこの葛藤をくぐるわけなんです。それ何かって言ったら、自分は結構それほどの普通の人間だと思っていたところが、自分の堕落した姿、罪深さ、自己中心、良いと思っていたものそのものが実は非常に悪い動機があった、また神という正しさ、清さの基準に従照らし合わせると私はもうそこから完全に達していない、まあ、こういうものを気づくわけなんです。一人もいないんですよ、この神の前には。で、迷い出て無益なもの、これ腐り切ったっていう意味があります。腐った果物とかね、あるじゃないですか、食べ物、そういう意味があって、で、善を行う人はいない、一人もいない。あとね、11節では神を求める人がいないってある。宗教的になればなんか正しいように見えるじゃないですか、一生懸命お祈りする、ね、一生懸命読んでる聖書とか、一人もいないと。不思議な気分になったのが、ちょっと話はずれちゃうんですけども、イスラエル旅行に行ってですね、ヘブロンっていうところに行ったんですね。団体で動く前に個人旅行したんですけども、で、そこにはアブラハム、イサク、ヤコブの族長の墓がありまして、で、そこはユダヤ教徒の人だけではなくて、イスラム教徒の人もこのアブラハムを敬ってますので、そこでモスクというか中で礼拝する場所があります。最初はユダヤ教の方の方を見てですね、で、このイスラム教の方を見たんですね。本当にとてもほっとするような雰囲気でした。ちょっと日本人にも合ってる、必ず靴は脱がなければいけないし、そこにイマームっていって、いわゆる牧師さんみたいですね、イスラム教の牧師さんみたいな人がこう説明してですね、おそらくアラブ語だったのでちょっとわからなかったんですけども、で、歌も歌ってるんですよね。で、その時に思ったのが、なんかこれあんまりプロテスタントのクリスチャンの僕たちと変わらないんじゃないのかなって、こうちょっとね、服装とかね、この帽子かぶってるのを見ただけで変わらないなとかって思っちゃったんですよね。だから、まあ、何を言いたかったかっていうと、神を求めてれば救われるんじゃないかなっていうふうな、このやっぱり思いを私たちは持ってしまいます。けれども違うよって、全ての人が求めてないよと、その求めているということさえもそこに利己的な自己中心的な思いがあるよと。で、次の13節から頭のてっぺんからつま先までって言ったらいいかな、わからないけれども、体のいろんな器官を使って全部汚れている、堕落しているということを言い表すんですね。この MRI にね、入ってね、入った方いらっしゃいますか、この中で MRI、 ありますか。ね、この頭のてっぺんからつま先までブーッて、そこの中全部なんか輪切りにされるっていうか、ね、で、今からこの罪、いかに罪人であるかの MRI を通らされるんですよ。まずは口。彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその下で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦さで満ちていると。心にあるものが私たちを汚すとイエス様は言われました。で、そこから悪口、非難、または汚れたもの、いろんなものが出てくるよとイエス様が言われたんですけれども、今ここで言っているのがこの心から出てくるもの、そしてそれが、舌となって出てくる、そしてその悪意をこのごまかすために、見せないために欺きということも行う。けれども、このへつらうようにして話していくんですけれども、実はその言葉というのは毒があって、言葉というのは、ね、本当に欺きと毒に満ちてますね。 自分は正しいように見せながら相手を貶めていく。時には自殺とか人を殺すことさえもあるわけなんですよね。ヤコブも手紙の中でね、舌は火であり不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を汚し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれますと。その舌から出てくる言葉によって私たちはそれに対して神様から申し開きをしなければならず、そして地獄に投げ込まれるということなんですね。で、15節。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道は破壊と悲惨がある。また彼らは平和の道を知らないと。その口にも出るし、今度は行動にも足に出るよということであります。事実、聖書の始まりというのはアダムが罪を犯した後にその息子から始まりました。カインが弟アベルを殺しましたが、初めは妬み、怒り、鬱、そういうものでした。そこから憎しみ、そして行動に移して殺人行為をしたわけなんですね。で、彼らの目の前には神に対する恐れがない。だから手、足、次目ですね。目には神に対する恐れがないと。神がここにおられたらそんなことできるのかどうかってことですよ。今自分がしていることが神がおられるということを分かっていながらすることができますかどうかということです。ヨセフという人がこの主人ポティファルに仕えていたんですけども、その部屋の中にはポティファルの妻と自分しかいなくなって、でポティファルの妻が私と寝ておくれとこう言ったんですね。主人の妻と寝ておくれと。で、彼が言ったのは、どうしてそのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうかと。誰にもバレることはなかったであろうことであっても神に罪を犯すんだという神への恐れ、つまり神がそこにおられることを目の前に置いていたわけなんです。目の前に、それがないということを今ここで話しています。これをね、2日前だっけか、昨日だっけ、昨日か、腐ったリンゴ食べちゃったの、昨日ですよね。で、一生懸命ですね、太鼓はですね、食べられるところないかってこれ切り始めたんですよね。で、無理だよこれ、捨てようぜって私言ったんですよね。で、今描いてるのは全部腐っちゃったんですよ。こう切って切ってね、残ってるところ何かないかなと思っているんですけれども、やっぱり腐りきっていたということを彼が示し、極めつきは19節で、さて私たちは律法に言うことは皆律法の下にある人々に対して言われていることを知っています。それは全ての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するのですと、はい、大事な大事なこと、この律法に言うことは律法の下にある人って言ってる。ユダヤ人がね、ここを読んでると、ああね、これは神のことを知らない人たちのことなんだなと、ね、相当悪いことを言っている、悪口を言っている人であるとか、殺人鬼であるとか、そういう人たちのことであるなと、まあ、このように思っているけれども、律法の言うこと、律法と、これ新、詩編とイザヤ書はここで引用されてるんですけども、まあもちろんね、モーセ五章が律法なんですけども、総称してね、全て含めてこの旧約聖書全体も律法と呼んでるわけですね。で、そうね、言ってるのは主にユダヤ人に対して言ってるんだよということなんですよ。だ、あなたたちに対して言ってるんですよと。だから全ての口が塞がれる。わかります？言うことなくなるとどうなります？黙っちゃうんだよね。黙っちゃいます。イエス様がね、宗教指導者にこう問い詰められたんですよね。何の権威によってこんなことしてるんですかと、身や興味をしているときに。じゃあ私は聞くと、バプテスマのヨハネは天から来たんですか、人から来たんですかって。分からないって言ったんです。 じゃあ私もどこから来たか教えないよって書いたんです。黙ってるっていうのはね、結局悪いことを思っててそれを認めようとしてないからなんですよね。その反対は告白するということです。私は罪人です、私は罪を犯しました。罪を告白する者は神は真実で正しい方ですから、神は罪を許して全ての不義からあなたを清めますと第一ヨハネの一章の9節に書いてますけれども、それを告白しないのであれば罪は残るわけですけれども、塞がれて全世界が神の裁きに服するんです。ここで全世界が大事なんですね。全世界、一つの世界じゃなくて全世界、全員がこの天と地を作られ義なる神の前で裁きに服さなければならないということなんです。どこかで私は大丈夫だということではなく、自分も含めてダメなんだということ、大丈夫ではないということを教えています。そしてなぜなら立法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。立法によってはかえって罪の意識が生じるのです。はい、ここも大事なことですね。今、ここで、この話をですね、パウロの福音の中ではこの話が何度も何度も他の書物にも出てきますけれども、立法を行うことについことによっては義と認められません。むしろ罪の意識が生じますということを言っています。まず分かりやすくお話します。これは私の先輩のクリスチャンがそうだったんですけれども、証しをしてましたね。彼は結構完璧屋さんで、中学校か高校の時にもですね、ミッションスクールに行ってですね、この聖書の言葉も聞いてですね、論語も好きだったって論語もやってですね、そしてこの掟を守ってみようと努力したんですね。守れたと思ったんですね。で、守れたと思ったという自負してたら高ぶってたって、ね、だから一つでも自分ができるって思って、じゃあこれを守ってみようというふうに努力してやってみてください。もしここに承服できない方は、全世界が神の裁きに服さなければいけないということに承服できない方は、一つでもいいです、守ってみてください。一週間結果どうなるか、まあ最初から言ってしまっては申し訳ないんですけれども、今までの自分よりももっといろんな罪を犯している自分を発見します。もっと悪者になっている自分を発見します。で、これがここで言っていることなんです。で、クリスチャン生活を歩むときにですね、必ず隣に十字架につけられているイエス様がおられるんだというところにある恵みの中で生きてください。何か私がこれをやって、この神から言われていることをやって、この掟を守ることによって私はきちんとしたクリスチャンになるのだというのは、これは肉によって完成するんですね。御霊じゃないんですよ、信仰じゃないんですよ。そうではないんです。そうではなくて確認していくんです。これは私のありのままの姿であると、これは私はできてないし、むしろこれは私を行っていて、このような悪者であると、この悪者である私がキリストと共に十字架につけられていて、このために私はこの十字架は私が共につけられている、私はキリストと共に死んでいるんだということを確認していくんですね。そして神の恵みによって救われたんだということ、そしてその新しくされた復活のキリストによって新しくされた自分によって自分がここにいるんだということ、そして私はこの喜び、救いの喜びの中に生きているんだということ、その時に聖霊が働いてくださいます。聖霊が働いてくださるんです。ですから罪を告白してください。そして罪を捨ててください。そして十字架に行ってください。 ですね。本当はこの話はですね、21節から始まるんですよ。で、今日はここで終わりにします。もうこれでもかなり長く話しましたが、21節からは、ちょうど豚骨ラーメンのですね、結構濃くしてくださいと、この頼んでですね、濃厚な内容の濃い、このローマ人への手紙の中においては、もう本当にこの、豚骨ラーメンを食べている中でなんかちょっとこう固まっててね、ラー油なんか分かんないけども、この濃くなってるような部分ですね。そこでどのように神から義と認められるのかということが書いてあります。これがはっきり分かる方はすっきり爽やかクリスチャンになります。そうでないとなんかこう詰まっちゃってね、掃除しなきゃいけないんだけどいけない、なかなか掃除できなくて詰まっちゃって水が溢れてくるような、そういうふうになってしまいますですね。ではお祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。私の口から出てくるもの、思いから出てくるものは必ず汚い、今話しましたが、本当に汚い下水道の汚水みたいな、ものが出てきて、人に迷惑をかけるどころか、今毒とありましたから、人を殺すこと、そのような殺人犯であることを知ることができたことを思います。罪の下に責められるんだよと。主よ、十字架がなければこの一瞬たりとも生きることのできない、神によって火で焼かれて永遠の火の中に入れられるようなものであることを知ることができたことを感謝いたします。主よ、このキリストと共に生きているんだということを私たちが、聖霊の満たしによっていつも悟りながら、イエス様の愛の中に、キリストの愛の中に、神様の愛の中にいることができるように助けてください。お願いいたします。どうか思い心を清めてください。そしてこの恵みを悟ることができますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。